お金がどの客にも一度はきっとする話であった。どうかして間違って二度話しかけて、その客にヒューヒューと言うのだろう、なんぞと線を越して言われようものなら、お金の悔しがりようは一通りではない。なぜというに、あの女は一度来た客を忘れるということはないと言って、ひどく自分の記憶を頼んでいたからである。それを客の方から頼んで二度話してもらったものは、おそらくは僕一人であろう。それはよく聞いて覚えておいて、いつか書こうと思ったからである。お金はあの頃いくつくらいだったかしら。おばさん、こんばんは。なんと言うと、まあ、あんまりかわいそうじゃありませんか。と真面目に言って、救いを求めるように一座を見渡したものだ。おい、万年心臓。と言うと、でも心臓だけはありがたいわね。と言って、心から嬉しいのを隠しきれなかったようである。とにかく30は確かに越していた。僕は思い出してもおかしくなる。お金は妙な癖のあるやつだった。妙な癖だとは思いながら、あいつのいないところでその癖をはっきり思い浮かべてみようとしても、どうもわからなかった。しかしたびたび見るうちに、僕はとうとう覚えてしまった。お金を知っている人はたくさんあるが、こんなことをはっきり覚えているのは、これもやっぱり僕一人かもしれない。癖というのはこうである。お金は客の前へ出ると、なんだかちょっと座ってもすぐにまた立たなくてはならないというような落ち着かない座りようをする。それが随分長く座っている時でもそうである。そしてその客の心素によって、あなた大層お見限りで、とか、どうなすったの？イタチの道はひどいわ、とか言いながら、左の手で右のたもとをつまんで前に投げ出す。その手を喉の下に持って行って襟を直す。直すかと思うと、その手を下へ引くのだが、その引きようが面白い。手が下まで降りてくる途中で、左のちぶさを押さえるような運動をする。さて降りたかと思うと、その手がすぐにまた上がって、手の甲が上になって、鼻の下を右から左へ横に通りかかって、途中で止まって、口を覆うような格好になる。手をこういう位置に置いて、いつでも何か喋り続けるのである。もっともちぶさを抑えるような運動は、折々右の手ですることもある。その時は抑えられるのが右のちぶさである。僕はお金が話したままそっくりここに書こうと思う。この頃僕の書くもののすべては神聖なる評論団が上手な落語のようだという紋切り型の一言で褒めてくれることになっているが、もし今度も同じマンションオノレールを頂戴したら、それをそっくりお金にお祝儀にやればいいことになる。話はカワマスという料理店での出来事である。ただしこの料理店の名は遠慮して、わざと嘘の名を書いたのだから、そのおつもりに願いたい。そこでカワマスにはこの話のあった頃、女中が14、15人いた。それが20畳敷きの2階に目指しを並べたように寝ることになっていた。まだ70近い先代の主人が生きていて、隠居仕事にというわけでもあるまいが、毎朝5時が打つと2階へ上がってきて、寝ている女中の布団を片っ端からまくって歩いた。朝起きは勤勉の第一要件である。おじいさんのすることは至って殊勝なようであるが、女中たちは一向敬服していなかった。そればかりではない。女中たちはおじいさんを陰でスケベじいさんと呼んでいた。これはおじいさんがためにするところあって、布団をまくるのだと思ってつけたあだ名である。そしてそれが全くの冤罪でもなかったらしい。 暮れに押し詰まって、毎晩のように忘年会の第一座があって、女中たちは目の回るようにせわしい頃のことであった。ある晩、例の目指しの一匹になって寝ているお金が、夜中にふいと目を覚ました。他の女なら、こんな時上手にでも起きるのだが、お金は商用の遠い太刀で、寒い晩でも12時過ぎに上手に行って寝ると、夜の明けるまで行かずに済ますのである。お金はぼんやりして、広間の真ん中に吊るしてある電灯を見ていた。女中たちは、皆よく寝ている様子で、ところどころで歯ぎしりの音がする。その晩は雪の夜であった。寝る前に手水に行った時には、綿をちぎったような大きい雪が盛んに降って、手水鉢の向こうの南天と凪の木戸にだいぶ積もって、凪の木の方は飲みすぎたお客のように、よろけて倒れそうになっていた。お金はまだ降っているかしらと思って、耳を澄まして聞いているが、折々風がゴーッとなって、庭木の枝に積もった雪のなだれ落ちる音らしい音がするほかには、ただ方々の戸がコトコト震うようになるばかりで、まだ降っているのだか、もう止んでいるのだかわからない。しばらくすると、お金の右隣に寝ている女中が、むっくり一丁返しの頭をもたげて、お金と目を見合わせた。お松といって、痩せた色の浅暗い、気丈な女で、年は19だと言っているが、その頃25になっていたお金が、自分よりせいぜい二つくらいしか若くはないと思っていたというのである。あら、お金さん。目が覚めているの？私だいぶ寝たようだわ。もう何時？そうさね。私も目が覚めてからまだ時計は聞かないが、2時頃だろうと思うわ。そうでしょうね。私1時間は確かに寝たようだから。寝る前ほど寒かないことね。宵のうち寒かったのは雪が降り出す前だったからだよ。降っている間は寒かないのさ。そうかしら。どれ、はばかりに行ってこよ。お金さん付き合わなくって。寒くないと言ったって、やっぱり寝ている方が勝手だわ。友達がいのない人ね。そんなら仕方がないから一人で行くわ。お松は余儀の中から滑り出て、緩んだ細帯を締め直しながら、はしご段の方へ歩き出した。2階の上がり口は、長方形の間の、お松やお金の寝ている方角と、反対の方角についているので、2列に頭を突き合わせて寝ている大勢の間を、お松は通っていかなくてはならない。お松が電灯の下がっている下のところまで歩いていったとき、風がゴーッと鳴って、タタタという音がした。雪のなだれ落ちた音である。多分、庭の真ん中の立石のそばにある大きい松の木の雪が落ちたのだろう。お松は覚えず、ちょっと立ち止まった。この時、突然お松の立っているところと、上がり口との中途あたりで、お松さん、待ってちょうだい。一緒に行くから。と叫ぶように言った女中がある。そういう声とともに、むっくり島田まげをもたげたのは、新参のお花という色の白い、髪の縮れたおかめのような顔の16、17の娘である。来るなら早く押し。お松は寝巻きの前を掛け合わせながら、一足進んでお花の方へ向いた。私怖いから我慢しようかと思っていたんだけれど、お松さんと一緒なら、やっぱり行った方がいいわ。こう言いながら、お花は半身起き上がってぐずぐずしている。早く押しよう。何をしているの？私、脱いで寝た足袋を履いているの。じれったいね。お松は足踏みをした。もう履けてよ。 勘弁してちょうだい、ね。お花はしどけない風をして、お松についてはしごを降りていった。便所は女中たちの寝る2階からはあいにく遠いところにある。はしごを降りてから長い狭い廊下を通って行く。その雪止まりにあるのである。廊下の横手にはお客を通す八畳の間が両側に2つずつ並んでいて、その外れのところと便所との間が、右の方は目だけが20〜30本立っている下に、小さい石灯籠の据えてある小庭になっていて、左の方に茶室まがいの4畳半があるのである。いつも夜中に商用に行く女中は、竹のサラサラとすれ合う音を怖がったり、御影石の石灯籠を白い着物を着た人がしゃがんでいるように見えると言って怖がったりする。ある時、また用を足している間中、4畳半の中で女の泣いている声がしたので、帰りに障子を開けてみたが、人はいなかったと言ったものがある。これは友達を怖がらせるために作り事を言ったのであるが、その話を聞いてからは、便所の行き帰りに、とかく4畳半が気になってならないのである。ことにおかしいのは、その作り事を言った当人が、それを言ってからは4畳半が怖くなって、とうとう一度は4畳半の中で本当に泣き声がしたように思って、便所の帰りに大声を出して人を呼んだことがあったのである。